先に言いました14章1節以下にはバプテスマのヨハネがヘロデ・アンティパスの手で首をはねられたということが記されておりました。神の正義に生き抜いた権力者の前でも神の義に立ってひるまなかった神の人がよりによって宴会の席で余興の慰み物となって殺される、こういう誠に不合理な無残な死に方をしなければならなかったということであります。主イエスはヨハネの方法をお聞きになると一人人里離れたところに退かれます。誰もいない偏僻な場所に行かれました。父なる神と向き合うことのためであります。御父の身元で静かな時を過ごされるためであります。しかし人々は主イエスを一人にはしておきませんでした。おびただしい群衆が主イエスの後を追っていきます。そして主イエスは群衆と向き合われるのです。船に乗って人里離れた場所に赴こうとしておられたのについに船を降りてしまわれ群衆の前にお立ちになるのです。主イエスは群衆が飼い主のない羊のように弱り果て打ちひしがれているのをご覧になって深く憐れまれます。この憐れむという言葉はしばしばマタイによる福音書にも出てくる言葉でありますが、文字通り訳せば蝶がちぎれるという意味の言葉です。まさに主イエスは団長の思いに駆り立てられて病人たちを癒されたのです。夕暮れになったのでとありますから、人々が長い時間主イエスのもとを離れようとしなかったということがわかります。この方のもとにはあふれる愛があり満ちあふれる命の喜びがある。集まっていた誰もがそのことを知ったからであります。この時にこの群衆はユダヤの民たちはヨハネの首をはねたヘロデ・アンティパスの横暴な支配に苦しめられておりました。同時にポンティオ・ピラトの迫害にあって恐ろしい思いをしておりました。二人の権力者たちに苦しめられていたわけであります。いつの時代にも権力者たちに苦しめられるのは民衆であります。弱く貧しく力のない人々であります。主イエスはこのような人々の心を深く理解される方であります。そして寄り添われる方であります。この時にも大きな愛と憐れみとを持って彼らと共に過ごされました。彼らに御言葉をお語りになり、彼らの病を担い、苦しみや悩みをご自分のものとして担われました。主イエスご自身もヘロデ・アンティパスに、またピラトに狙われていた身でありました。ですからバプテスマのヨハネがそのようにして殺されたということを、ご自身の身の上と重ね合わせては、重ね合わせずにはおれなかったと思います。主イエスもまたこれらの権力者たちにやがて捕らえられて十字架につけられる、そういう身の上であります。苦しみにおいても痛みにおいても文字通り彼らと一つであられた。集まった人々は群衆という言葉で一くくりにひとまとまりにされておりますが、彼らは一人一人の人間であります。一つ一つのかけがえのない命であります。その命の一つ一つを主イエスは愛し慈しまれました。主と共にあった一人一人の人々にとってはそれまでには経験したこともない愛と命に触れた、幸いの極まる時が流れたということであります。そして時間が流れていつの間にか夕方になった。気がつくと辺りが夕闇に包まれていた。 この状況に次第に苛立ちを募らせていたのが主イエスに同行していた弟子たちであります。15節、夕暮れになったので弟子たちがイエスのそばに来ていった。ここは人里離れたところで、もう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。弟子たちがシュエスに投げかけたこの言葉には彼らの焦りがにじんでいます。弟子たちは群衆のことを心底心配していたのです。おびただしい人々がその場にいた。しかもそこは人里離れた場所であります。もう夕食の時間が迫っている。人々は空腹に耐えかねているに違いない。にもかかわらず、こんなに大勢の人々に食べさせる食料を調達してくるなどということが果たしてできるだろうか。この場合どうするのが一番良いのか、弟子たちは考えました。それは速やかに彼らを解散させて、めいめいで自分の食べる分を買いに行かせることである。そして思ったのであります。それなのになぜ主イエスはそうなさらないのか。時間は経っていてもう猶予はないのに。弟子たちの気持ちはわかります。ここにおられるのが主イエスでなかったとしたら、つまり大勢の人々を集めている存在が主イエスでなくて誰か他の英雄やリーダーであったとしたら、もちろん弟子たちの言う通りにするということは賢明であったと思います。ですから弟子たちの判断はこの世の知恵としては正しかったのです。けれどもここにおられるのは主イエスです。そしてここでまさに弟子たちは主イエスを信じる信仰、主イエスへの信頼を試されていたわけであります。彼らは目の前の目に映るところにとらわれて大切なことに気づいていませんでした。ここで群衆を解散させてめいめいで食べ物を買いに行かせるとはどういうことであったのか。それはこの主イエスが共におられる幸いな交わりが破壊されるということでありました。主が共にいてくださるインマヌエル、その喜び、何にも勝る喜びを弟子たちはそこに集まっていた人々から奪ってしまうことになったわけです。さらに主イエスの御言葉が弟子たちを混乱させたことでありましょう。16節、行かせることはない、あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい、そう主はおっしゃった。けれどもそんな無茶な話はない。17節、弟子たちは言った、ここにはパン5つと魚2匹しかありません。パン5つと魚2匹、それがこの時に彼らが持っていたすべてでありました。極めて貧しい、何の役にも立たない、足しにもならないと思われる食料です。こんな食べ物ではとても群衆を養うことはできない、とてもとてもお話にはならない。そのように弟子たちは主イエスの御言葉に耳を疑ったに違いないのです。けれども主イエスは仰せになります。それをここに持ってきなさい、5つのパンと2匹の魚をここに持ってきなさい。弟子たちはともかくもその主イエスの御言葉の通りにしました。御言葉に従いました。これらの食物を主イエスのもとに持っていった。ここにというのはつまり私のもとにということです。そして主イエスのもとにこれらの食物が置かれた、それが決定的なことでありました。 主イエスは5つのパンと2匹の魚を手に取られ、そしてそこから神の御業が始められていった。主イエスは眼差しを天に向けて、天の父なる神を仰いで賛美の祈りを唱えられます。すべてのものの作り主であられ、すべての命を御心のままに支配し生かし、その救いのために大いなる恵みの力を振るわれる御父の御名を褒めたたえるです。この世がいかに混乱していようとも、世の人々がいかに神の義を見失っていようとも、権力者たちがその横島な統治によって世を暗闇に陥れていようとも、天の父こそが誠の支配者であられ、王であられ、誠に崇められるべき方である、この事実は神の事実として揺らぎません。主イエスは栄光を父にお返しになりました。そしてここに天の国の祝宴の先暮れが映し出されるのです。天の父を礼拝する人々の群れが草の上に座っている。その中心に主イエスがおられる。ここは人里離れた場所であります。目立たない場所であります。ここに集まっている人々も目立たない人々であります。けれども確かにここに、これまでもマタイによる福音書が語り示してきた天の国がある。主イエスのおられるところ、どこであってもそこは天の国であります。そして集まっていた人々はここで神の御業を見ることになります。主イエスは天の父の前で聖別をした、聖なるものとして取り分けたパンと魚を弟子たちの手にお渡しになります。弟子たちはこれを主イエスの御手から受け取って群衆に分け与えました。そうすると大勢の人々が豊かに満ち足りたのです。20節21節、すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12の籠いっぱいになった。食べた人は女と子供を別にして男が5000人ほどであった。パンと魚は豊かに増やされました。しかし私たちはこの聖書の箇所を読むときに、この御言葉を聞くときに注意をしなければならないことがあります。それは増やされたパンと魚に注目すべきではないということです。パンと魚と増やされた方を、すなわち主イエスを仰ぐべきであるということです。信仰とは主イエスを信じることです。この方がこれほどに大いなる力を持つ方であるということを信じることであります。この大いなる御業、主イエスの五千人給食と呼ばれる御業を理解するために、ヨハネによる福音書からふさわしい御言葉を二つ選んでみたいと思います。イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して渇くことがない。はっきり言っておく。人のこの肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに 死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。主イエスは命のパンであられます。そして主イエスはこの5000人給食の御業を世に命を与えるために、未だ人生の目的を知らず、誠の命の祝福も知らず、飼うもののない羊のようにさまよう世の人々に命を与えるために奮い保たのです。そこには私たち罪人を蝶がちぎれるほどの思いで愛し、救いたもう神の愛があります。この後共に聖餐の食卓に預かります。いよいよの教会はこの五千人給食の御業を告げる御言葉を、主の晩餐、主が十字架にかかられる前の夜に弟子たちと共に囲まれた最後の食事と結びつけて聞いてまいりました。主イエスが十字架にかけられ、血を流し肉を裂いて身代わりの死を遂げられた。そのことによって信じる者たちの罪が贖われ許され、彼らは生きることになった。この究極的な救い、主イエスの十字架の贖いの恵み、罪の許しと常しえの命の恵み、すなわち神の国に招かれた者たちに分け与えられる命の祝福を先取りする御業として、この五千人給食の御業を理解してきたのです。これはただ単に主イエスが飢えたものを満腹させたもう方であるとか、主イエスを信じるならばこの世で食いはぐれることはないとか、そういうことを示す出来事ではありません。そうではない。このお方こそ命のパンであられる、永遠の命のパンであられる、そのことを示す御業なのです。天から下ってこられた命のパンであられる主イエスが、死んでよみがえりたもうことによって私たちに分け与えてくださる恵みは無限の恵みであります。5つのパンと2匹の魚が男だけで5000人を養ったということがそのことを示しています。主は5つのパンと2匹の魚を持って5000人を養う命、すなわち常しえの命をお持ちであります。弟子たちが主イエスにもう群衆を解散させて、自分たちでめいめい食べ物を調達させましょうと申しかけた時に、主イエスはその必要はないとお答えになりました。それはなぜでしょうか。主イエスがくださる糧は朽ちる地上の糧ではないからです。食する者たちの命を養う永遠の命のパンだからです。主イエスの糧は食べてまたすぐに空腹になるようなこの地上の肉体を養うにとどまる糧ではない、死に打ち勝つ命の糧です。主イエスは私の肉を食べよと、私の血を飲めと私たちを招かれます。ご自身の食卓に招かれます。そして主イエスの肉を食べ、主イエスの血を飲む者は常しえに生きるのです。一つのことを確かめておきたいと思います。それは教会の使命、キリスト者の使命ということです。主イエスが真ん中におられて、主イエスのもとを人々が取り囲んでいる。そして彼らは主イエスの命を分かち合う喜びを共にしている。 聖書を通してこの朝私たちが目の前にしているこの光景はキリストの教会そのものであります。主の日の礼拝の光景そのものであります。聖書の中にあるこの光景と今主イエスのもとに共に集まっている私たち自身の姿はまさに重なり合うのです。それはどういうことでしょうか。主イエスの命の過程はまさしく教会の礼拝において差し出され分かち合われるのだということです。命のパンはキリストのもとにある。言い方を変えればキリストのもとにしかない。この世にあってキリストの教会以外のどの場所にもない。だからこそここに教会の使命があります。教会の使命とはすなわちこの命のパンに飢えているこの世の人々を誠の霊の食べ物飲み物に飢え渇いている世の人々を命のパンであるキリストのもとに招くことです。さらに大切なことをこの聖書の箇所は私たちに教えています。それは主イエスがご自身の命の糧を持ち運ぶ務めと私たちの一人一人をも召し出しておられるということです。誠に興味深いことでありますが、主イエスは弟子たちにあなた方が彼らに食べ物を与えなさいと言われたのです。あなた方の手を借りる必要などない。私が自ら彼らに与えるとは言われなかったのです。あなた方が与えよと言われた。そして天の父を仰いで聖別したパンと魚を主イエスは弟子たちの手で手にお渡しになって、弟子たちは主イエスの御手からそれを受け取ってそのパンと魚を群衆に分け与えたのです。つまり弟子たちは自分の中にあるもの、自分が蓄えているものを与えたのではない。主の御手から受け取った糧を人々に分かち与えた。これは教会の伝道の技、福音宣教の技そのものであり、また教会の奉仕の技そのものであります。主イエスは私たちをも用いたもう方であります。主の命の恵みを世の人々に持ち運ぶ技を私たちに担わせてくださる方です。私たちは先に主の命を受けました。世の人々のに先立ってこの主の恵みを受けました。そこに私たちの務めがあります。それは未だ主の恵みを知らない人々を主の身元に招く務めです。この喜びの技をおのおの担って主に仕える、主のしもべとなって主に仕える、その務めです。そのようにするときにもはや私たちはあの弟子たちのようにここにはパン5つと魚2匹しかありませんと嘆く必要はないのです。5つのパンと2匹の魚で5000人を養う、さらに12のカゴを満たす、残りカスで12のカゴを満たす、そういう方が私たちと共におられる。私たち自身の持ち物は貧しく乏しいのでありますが、私たちの主は限りない愛と許しの力を、命の力をお持ちです。私たちが自分の持ち物を自分の手に握っているだけではそこには何も起こりません。しかし主に信頼をしてそれを主の足元に置くならば、限りない命、尽きることのない命の恵みを見ることができるのであります。祈ります。 主なる神様、あなたは誠の命の糧をもって、計り知れない命の恵みをもって私たちを養ってくださいます。御言葉を通してそのことを確かめ合った私たちが、感謝と献身の思いを新しくしながら、主の食卓に連なり、主の糧を受けることができますように、主の御名によって祈ります。
アーメン。